アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2543回6月29日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。もう昨日ビジョンプロ発売開始になりまして、リスナーの方でもゲットした方いたでしょうか。今週のオープニングテーマは夢にまで見た欲しいものです。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。スケジュールとかお金の管理があんまり得意じゃないんですよ。そういうのを私に代わっていい感じに管理してくれる優秀な秘書とかいたらいいなと思うんですけれども、なかなか大変なのでチャット GPT とか AI で実現できないかなと思って今ちょっと勉強してます。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。ベトナムに住むことが決まった時、バイクを買ってあちこち行きたいなと思ってました。2年経ちましたが先日入手することができました。日本に戻る方から譲っていただいた 110cc のスクーターです。ホーチミンの街を走っていると景色がまた違って見えてワクワクします。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。電気もネットもある常夏の島をください。温泉付きでお願いします。ビールはキンキンに冷やしてください。三浦です。
気になるにあった記事です。 Apple プロ仕様のコントロールを備えた iPhone 向けビデオカメラアプリ Final Cut カメラを配信開始という記事が出ていました。 WWDC でも発表されていました Final Cut カメラというアプリが配信が始まっています。ここでは春さんと三浦さんに入っていただいてるんですが、番組の中でも動画編集ということでは皆さん割とお好きでいろいろやってらっしゃると思うんで、Final Cut カメラですよ
ね。ファイナルカットに特化したカメラ、普通に撮ることもできるんでしょうけど、ファイナルカットと連携するととてもいいものっていうことですよね。
ですね。直感的に操作できるプロ仕様のコントロールを備えて、ファイナルカットカメラを実行しているデバイスを最大4台接続してライブマルチカムセッションできると。
なるほど。
ほんまに映画でいろんなアングルからカメラ撮っといて、後でいい部分だけをチョイスするっていう、ああいうやり方ですよね。
そうですね。
タイムスタンプ的なものをお互いの中でファイルに埋めていって、後でそれをファイナルカット上で同期するでしょうね。
うん。まあ、昔から後から近くで撮ったいろんなアングルの動画をファイナルカットに取り込んで、AI 的に同期するっていう機能はもともと積んでましたと。
ああ、そうなんですね。
はい。でも今回のはカメラがファイナルカット特化、連携が強めたものを出したということで、発表会でもあったような感じで iPad 上に4台のカメラを撮ってる映像が同時に出てきて、それがうまいこと同期撮れた状態で映って、はい、そこで編集とか切り替えとかが同時にできると、
うん、これ同期がうまくてやればストリーミング配信なんかのスイッチングにも使えるようにならないのかなと思うんですけど、
確かにそうですね、う
ん、確かにスイッチングアプリあるんですよ。あるけど、なんかもう一つ流行ってないとこ見ると、やっぱり不便なんだろうなと思ってて。iPhone の強みは無線じゃないですか。で、カメラって有線の場合がもうすごく不便なんですよ。移動できないから、移動できても電源とかケーブルのことを考えて動かないといけないから、限りなく無線やとかなり安全に確実に動けるので、まあそういう点ではライブストリーミングの配信なんかにもこれが使えるといいななんて私は思ったんですが、これはサイズは変えてないですけど、4K にも対応しますかね。
撮る画質ってことですか。はい、
そうですね。
同期時に 4K まで耐えられるのかっていうのはちょっとわからないですけど。
わからないですよね。
は
い、
今ファイナルカットカメラ私の iPhone に入れてみたんですけど、
はい。
一番上にどの解像度で撮るかとか、はい、出てるんですけど、4K ってデフォルトでは出てるので、は
い、出てますか。
撮ることはもちろんできるんだけど、はい、まあ、それを 4K の状態で自分が持ってる iPad 上の iPad 版の Final Cut Pro とリアルタイムで本当に綺麗にいくのかっていうのは性能上どうかなっていうのはやってみないとなんともって感じですね。
そうですね。
もうちょっと早く出してほしかったね。
そうだね。あ、山村さんがやってた時代に。
ここまで CPU 性能を待たないといけなかったのかもしれませんけどね。
そうですね。どうなんでしょうね。動画を撮るときにデフォルトの Apple のカメラでもいいですけど、まあ、あえて無料なので、このファイナルカットカメラを入れて、動画はこれで撮るみたいなことをやると、プロっぽいことができたり、プロの気分を味わいながら撮れるみたいなこともあるかもしれません。
また容量食うんやろな。
まあまあね、4K とか
撮るもんね。そうですね。
ハルさんの iPhone 借りなあかんやん。
そうですね。容量たっぷりのって取らないと辛いですね。
容量いつもいらないんですけどね、とか言いながら1テラとか買うやつも。一回256とか買えばええねんとか。
256はちょっと少ないですけど。今は1テラじゃないですよ。512でしたかね。
そうでしょ。私今最高記録256ですもん。
はいはいはいはい
はい。同じことですけども、同じブログ気になる気になるさんは、Apple Final Cut カメラに対応した Final Cut Pro。iPad バージョン 2.0 をリリースということで、うん、まあこれをセンターにして使うっていうことになると思いますが、ただね、iPad 版の Final Cut Pro は、サブスクなんですよ。
サブスク。
そうです
ね。月額700円、もしくは年額7000円で、最初の1ヶ月間の無料使用が可能という。最初、ちょっと無料で使ってみて、判断しろ。
お試しでね。
そして、Apple Channelさんにあった記事です。マイクロソフト AI を利用し、テキストから画像を生成したり、写真を編集できるアプリ、マイクロソフトデザイナー for iPhone を App Store で公開。という記事が出ていまして、このアイコンみたいな時ね、なんかで見たことあるアイコンやなと思ったんですよ。
はい。
これ、ね、右に90度回すとね、ジャーナルのアイコンに似てんねん。
じゃあ、ああ、色合いがね。なんか
そうそう、チューリップの形を青と赤に塗り分けたようなアイコンで、これ似てないですか？
確かに少し、
そういうことですね。少し似てるといえば、う
ん。なんかね、ちょっとテイストが、背景が白と黒で、まあ違うんですけど、
はい、はい、
まあそういうの、ちょっとこれ見た時に、あ、ジャーナルって思ってしまった。
なるほど、なるほど。
タイトルにありました通り、AI を利用してテキストから画像生成という。他に結構今まで出てるので、マイクロソフトさんがやるというからにはやっぱりジェミナイかなとか思ったんですけど。
ジェミニじゃないですね。オープン AI ですね、中身は。
はい。オープン AI によってダリ3を利用するってことで。ダリ3使えるんですよ、もう。すごいですね。待てば待つほどですぐに出るわ。
これはもともと、マイクロソフトの Bing のアプリとかでも画像作れてましたね。ましたけど、ちょっと画像特化バージョンを作ったっていう感じなんでしょうかね。
うん。iPhone アプリがネイティブ動作する Apple Silicon Mac なら MacOS 12、 モントレー以降の Mac でも利用できると。お、私モントレーちゃう、うん、モントレーですわ。
行けますわ。
行けますね。
あ、何でしたっけ、この前のバージョン。もう忘れてるわ。何でしたっけ、
その前、
まあ、セコイアの前何でしたっけ。
ソノマ。
セコイアの前、
ソノマ。
ソノマなの。
今はソノマですね。
今はソノマ。今ソノマ。
はい、ソノマ。ソノマにもしてないですしね。
はいはいはいはい。
ただ今紹介しているアプリですね、マイクロソフトアカウントが必要です。
あ、なるほどね。
画像生成 AI ひとしきりこうブームわーっと湧き立った後、著作権絡みの話題が起きてから停滞化したような印象があるんですが、
うん、
どっちかというと今動画の加工の方にシフトしてますよね。そうですね、その生成 AI のすごいっていう話題がね、
ものすごいのはね、
うん。
でなんかこの間ニュース見てたら、エヴァンゲリオンの歌歌ってた人誰やったっけな。
あ、拒否したやつですよね。
そうですね。残酷な天使の手で歌ってらっしゃった、はい、高橋洋子さん。
あ、そうですね。
池袋でそういうアニメの曲を交響楽団でやるんですかね。
ゲストとして出演予定だったのをキャンセルしたんですよね。
あ、辞退したということで。
辞退した、ね。
これ池袋アニメーションフィルハーモニーっていうんですけど、ここは宣伝ポスターに生成 AI の絵を使ってたんですよ。
はいはい、
あたかももうどっかにあるようなアニメ作品のような女の子の絵がね、使われてて、はい、で、まあ、その、現在、生成 AI をめぐる漫画、アニメの著作権のような問題のところを鑑みて、
うん、
今回は辞退させていただきますという発表したんですよね。
ですね。
で、まあ、団体の方も悪意はなかったけど、すいません、言うて謝って、違うポスター今まあ出してるんですけど、
うん、
まあ、でももう辞退するってもう発表しちゃったんでね。
うん、
元に戻ることはないみたいなんですが、慎重さが必要だったのかもしれませんね、ポスターに使うってことだ、
うん。
そしてそういうクリエイティブなところでしますと、これはスミレさんの考えた記事ですが、アスキー JP の記事で、小説家になろうなど一時サービス停止、DDoS 攻撃相次ぐという記事で、 三田さんは小説家になろうというサイトをご存知ですか？
いや、私、初めてここで
聞きました。初めて知りましたね。
アマチュア小説家の方がどんどん投稿していって、
うん、
すごいよくできた作品が出てくるんですよ。
うん、
でも、すごい閲覧数があって、まあ、中から確かデビューしてる人もいたと思うので、うん、まあ、かなり小説家を志す方の登竜門としてね、成長してるんですが、最近こうやってね、ディーデス攻撃6月14日に受けたみたいで。
ほらまあ。
まあ一時サービスは停止する時代に追い込まれたと。でも、後に正常にまた戻ったそうですけども。
はいはい。
ニコニコ動画は今どうなったんですかね。
急遽一から作ってまた復帰してますね。
ああ、まだ完全ではないんですね。
ではないと。で、今はアカウントでログインじゃなくて、誰でも入れる状態でやってるみたいですけど、
あ、
まあこの配信が出た頃はまたちょっと状況変わってるかもしれませんけど。とにかくここのところその目立った大きなサーバーが JAXA もこの間攻撃受けましたし、でグリコの方はもう1ヶ月出荷停止なんでしょ、もうずっと。
グリコはサイバー攻撃ではなかったですよね。
まあ不具合、
システム移行の不具合、はい、あの基幹システムを移行するときに不具合が発生したっていうことだったと思いますね。
ね、歴史に残る大障害かなって思いますけどね。とにかくこのとこそういうの大きいの続いてるんで、気をつけようがないですよね、でもね。個人的にウイルスかかるのを防ぐのとはわけが違いますもんね。安心してネットを使っていければと、本当思いますけども。
この間ちょっとこういうサイバーセキュリティ関係のセミナー、はい、ベトナムで展開している企業が、はい、そこと私が弁護士としてコラボしてセミナーやったんがあるんですけども、
はいはい、
その中でサイバーセキュリティを提供している企業の担当の方がおっしゃってたんですけど、こういう攻撃があった時に、
はい、
企業というかその現場の担当者としてどういう判断をするかというのをあらかじめきっちりと決めとかないといけないんですよね。で、例えばそのネットワークを切断するのも一つですし、うん、最悪、うん、全部のシステムの電源を落とすっていう決断ですよね、はいはい、そこまでしないといけないかもしれない、うんうんうん、それを電源を落とすかどうかの判断をできるだけ早くしないといけないわけで、はいはい、それを現場の人がどこまで、あるいは代表者役員も含めてですね、速やかに意思決定できる、うん、そういうシステムをちゃんとあらかじめ作っておくのが大事って言ってましたね。
うん、
でも作っておくと言ってもその経験がなければ、
うん、
なかなか ね。
で使ってるシステムを電源落とすという決断っていうのはかなり勇気の、
うん、まあまあ責任を考えたらね、どうしても、
うん、そう。また IT 系だとね、電源切ってもプチューンで済む可能性も高いけど、はい、うん、ハード的に動いてる工場とかだと、急に電源切ったら壊れそうな感じもしますよね。
まあ、ありますよね。ま
あ、ね、
あるし、うん、その何か危険なことにつながる可能性もあるので。
そうそう。
そのためのセーフティーは何か設けてるとは思いますけどね。
はいはいはいはい。
まあでもね、予想外のことも起きないとも限らないし。
そうですね。
はい。ちょっと商品の話をしたいんですが、サンワサプライさんの商品ですね。アップルリンケージさんにあった記事で、サンワサプライ MacBook Air Pro 用ハードカバーを発売という記事で。型番は言いません。もう言ってもみんな覚えてへんから。スナップオン式のポリカーボネート製ハードカバーです。半透明のマットクリア仕様で、Apple のロゴの部分はクリア仕上げとなっています。心にくいじゃないですか。Apple マークだけきちんと見えるように丸く。
まあそうですね。大事なところですね。
でもなんかそういうのをされると、この人は Apple マーク見せたいんやな、みたいなオーラを感じられてしまって、ちょっと。私ブラックマヨネーズみたいなこと言ってますけど、そんなしたらみんな思うやないかっていう感じですけど、あとはキータイピング用の折りたたみ式スタンドとか滑り止めを備えてるということで、はい、私のあの MacBook Air ももうかなり使ってますけど、こういうのつけてるんですよ、透明の、
うん、はいはい、
あ、そうなんですね。
今さらに11日を Amazon でずっと売ってるんですよ。
へ
え。で私ね、これ3個目やと思うんですよ、こういうプラのカバー、プラスチックの皮、あの止めてる爪がね割れるんですよ、落とした時で。最初は爪なくても止まってるかなと思うけど、だんだん爪がわやわやになってきて、ついにカバー浮いてくる、浮いてくるんで、まあ、しゃあなしよね、まあ、汚れてもくるから、まあ、また買おうか言って買うんですけど、でもやっぱりこのプラスチックのカバーが一番私の経験の中ではいいですね。
あ、そうですか、う
ん、あの私の感覚ですよ。あのスマホカバーのでっかい版みたいなのも入れてたことありますけど、あれね、汚れたら悲惨なんですよ。クリーニングできへんから、手垢でだんだん黒くなってきてね。ちょっと拭、ね、いたらできへんから。ハルさんは剥き出しでしょ、MacBook Air とか。
私は剥き出しですね。 こういうのつけるのはあんまり好きではないですね。あとステッカーとかも全く貼らないタイプなので。
あ、そうなんですか。
はいはいはい。
それはなんで、また売るから？
いや、売らないんですけど、
はい、
せっかくのデザイン潰してるわけじゃないですか。こういうのつけると、ステッカーもそうですけど。だからあんま好きじゃないですね。
全国のステッカー業者さんに謝らなければなりません。
いやいやいや。
いや、ステッカーも貼り方次第やとは思うんですよ。だからインテル入ってるとか、省電力 15% とか、あの斜めに書いたやつをね、トラックパッドと横に貼ると、店頭で置いてるっぽくなるじゃでしょ、うん、ダッサーって言われるの。
なるほど、それを狙うんですね。
うん、
そうそうそう。そういうのはいいかもしれない。面白いという点ではね、私はしないですけど。
ステッカーもセンスですね、あの貼り方。やっぱり構成、
うん、
どこにどう置くかっていうのを、うまい人はうまいですよね。
うん、ね、
色合いとかも含めて、
うん。MacBook Air でも iPad でももう盤面全部覆うぐらいのでかいステッカーとか売ってますもんね。
ああ、そんなに。
ちゃんとカーブもね、なるようにこう、しなってあってね、うまいこと貼れるらしいんですけど、高いんですよ。6000円か7000円ぐらいするんですよ。
ああ、高い、
ね。うん、で、デザインもいろいろあるんやけど。
うん、
ベルキンさんがいつも定番の充電スタンドまた出してますよ記事で、アップルチャンネルさんでご紹介します。米ベルキンフラットになる T2 対応の折りたたみ式 iPhone 充電スタンドと、アプローチ AirPods 用のワイヤレス充電器を搭載したベルキンブーストチャージ3-in-1マグネティックフォルダブルチャージャーを発売という記事で、ハルさんは旅行用にアップル純正のあの、はい、なんかパタパタと折りたたってみる、
折りたたみのやつです
ね。
あれもう最近使ってないですね、出張の時も。
え、壊れてない？動いてはいるんです。
動いてはいるんですけど、使えるんですけど、iPhone の充電、ワイヤレスにしてしまうと、そこに置いとかないとダメじゃないですか。
そうです。
当たり前なんですけど、有線の線で USB-C でつなげると、充電しながらも持って使ったりできるじゃないですか。
そうですね。
寝る前とか、こうベッドに横になりながら。というところで、持ち歩かなくなりました。使わなくなりました。
なるほど。
そうですか。
はい。アップルウォッチは寝てるときは出し付けないので別にいいんですけど、はいはい、アップルウォッチだけ充電するんやったら、アップルウォッチ用の充電器の方がコンパクトで便利なので、まあね。
ベルキンさんの、ね、充電台でブーストチャージャーということで定評があって、6月23日より発売ということで、うん、T2 にも対応するそうです。iPhone 12以降の iPhone を最大 15W でワイヤレス充電できるんだそうです。Apple Store でも Apple Watch を展示してる台がかっこええっていう話をしたことはあったと思うんですが、ステンレス製の棒の上に充電台、あれはアリエクスプレスで売ってたんですよ。でも買おうかなと思ったけど、変なの来たら嫌やしなと思って、ね、そもそも値段するからちょっと諦めたんですけど、あれがあったら家が Apple Store っぽくなっていいのになぁなんて
ね。気分がいいかもしれないね。うん、
そう、この間電車の中でアップルウォッチつけてたら、インバウンドの中国の観光客のカップルが、うん、男の人の方が私の隣に座ってて、うん、私のアップルウォッチを指さしてなんか言ってるんやけど、うん、まだ私も中国語勉強したら日朝から何言ってるか全然わかんないんですよ、
はいはいはい、
で自分のウォッチウルトラ2を指さして、僕のはウルトラ2やけど、うん、はい、あなたのはウルトラですかって聞いてくる。で、私はシリーズ4にフェイクのウルトラ2っぽいカバーしてるだけやから、で、これは違いますよと、フェイクですよと、フェイクウルトラですよって言ったけど、
うん、
どこで売ってるんやって聞いてくるんですよ。
興味あったんだね。
そう。でも、いや、オタクの国から買ったんですよって言われるから。忘れたね。iPhone カットンって言って、そう受けてんけど、
うん、
なんか、しばらく、そのバンドはどうしたんやって、いや、これもアリエクスプレスやねんって言われへんから、いろいろ質問攻めで会ってました。
へぇー。横に座られて質問されるんですね。
結構ね、こっちの使ってるものとか見たりしてますよ。
へ
ぇー。お互いやけど。私も、もうそんな持ってんねやでよ、見たりしますけど。
そうですか。
ハルさんお気に入りの任天堂のお話ですよ。シンネットジャパンになった記事で、任天堂スイッチライトハイラルエディションを9月26日発売、ゼルダ特別デザインという記事で、
うん、
どうですか？
ゼルダに関してはですね、私はもちろんゼルダ好きなんですけど、はい、比較的にわかなので、はい、
あ、そうなんです
か。三浦さんの方が圧倒的に詳しいですよね。
いや、やっぱこれ毎回こういうのが出るんですよね、うん、
はい、
ちょいちょい出てくるんですよ、う
出ますよね、は
い、出てくるんで欲しいんですよ。欲しいんですけど、ちょいちょい勝てたら破産するので、はい、
そうです
で、なおかつ、そうそうそう、私もゲーム好きなので、任天堂スイッチも初代を買って、はい、長持ちさせて使っていると、ちょいちょいこういうのが出てきて欲しくなりますけど、うん、やっぱ買わないんですよね、もったいないから。
は
い、
そうですね。
予算に余裕があれば買いたいんですけど、まあ、保留でこう置いておくと。で、そうすると来年出ますよね、スイッチ2っぽいのが出ます。
なんかね、発表する、やってましたね、
う
ん。
そうすると、あの、うん、最初出た時に、このゼルダバージョンみたいなのも出てくれると、こぞってそっちを買うんですけど、うんうん、はい、最初初期ロットはそんなもん出さないので。
出さないんですよね。
シンプルなものしか出さないので、それ買わずにやっぱり普通の買いますと。そうするとまた途中で頃合いを見てゼルダの柄のやつがちょいちょい出てくるで買いたいっていうのが続いてます
以前、はい、これはライトですけど普通のスイッチでゼルダバージョン少し前に出ましたよね。
ありましたね。
1年か、はいはい、うん、ぐらい前にね、う
ん、今度の新しいゼルダは本当にゼルダが冒険するんですね。今まで
ゲームの方ですね。
リンコ君が活躍するのにゼルダの伝説って言うんだけど
新しいゼルダの伝説知恵の借り物ですね、はい、9月26日発売予定と。
任天堂すごいなと思うのは自社でハードウェア作ってちゃんと大ヒットするコンテンツも作れてて、ゲームメーカーからしたら太刀打ちしようがないすごい企業やなという印象があるんですが、
ゲームの開発自体は下請けに安くでさせてやってると思うんですけど
ねそうなの？じゃあ自社でやってんじゃないの？
いや、もちろん統括は任天堂自社がやってると思うんですけど、開発は任天堂だけでは多分ないですね。
あ、そうか。
私はだいぶ前知り合った方が、はい、星のカービィの開発やってましたっておっしゃってましたね。一番最初のやつに開発を一緒にうちの会社でやってました。
はいはい。三浦さんまたアップルビジョンのデモ予約完了とかね、魔法されました、はい、魔法が現実に、
うん、6月16日ヨシリンクさん、シャープフジャーファがひらがなのフジャーファでツイートされてるんですけど、アップルビジョンプロのフィッティングはまだだ、なんかアップルの心斎橋に行かれたようで、
はいはいはい、
フィッティングはまだだったと。フィッティング6月28日からなんですけど、さすがに多分なんですけど、さすがにオンラインでポチるのは怖い、予約できるみたいなので、うん、次の出張を待つと、
お、
書かれてるので、
使われるんだ。
買う気満々ですね。
すごいですね。
すごいな。ぜひなんかレポートをしていただきたいですね。
レビューコメントをいただきたいです
ね。レビューをしてほしいのだとは言わなかった。
そう簡単にズンダモンはやらないのだ。
やってみる。あと遠藤さんがこれとパワーブック2400は程度の良い中古があれば今でも欲しいですなといただいたのが、あのバイオ GT っていう横にカメラついたバイオ。これほんま小さいサイズでカメラついてね、これが出た時ほんと悔しかったのよね。アップルコーナー出せんやんと思ってね。
うん、はい、こうなったんですね。
確かカメラのせいで使いにくいってみんな言ってたんかな。右手が当たるんですよねこれカメラ。
邪魔そうですね。確かに、確かにそうちょっとね、
このカメラくるっと180度向くんですよ反対に。
なるほど。シャープ OBT で与田金歩さんが、勝手にですがチャット GPT に画像生成してもらいました。プロンプトが Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒にトナツインポッドキャスト川木のの週3回早朝配信30分の番組です。司会は山村でイメージを作成してと、は
い、あー出ました出ました出ました。
お
ちょっとむちゃくちゃなのが出てくるんだけどヘッドホンしてメガネした男性がマイクに手つけて、まあ、はい、アップル製品をザラダーと前に並べていて、なんかこれ小学館の付録みたいなことになってますよね。
これ2枚目の写真でなんかアップルウォッチが合体しちゃってますよね。
合体しちゃってますね。
こんなとこに山村って入ってるの嫌やな。
あの1枚目の写真がもうあちこちに山村山村って書いてあってだいぶ主張が激しいっすね。
なんか、まあ、私の先生がこんなん見たいやん。アメージデアもね、いい、はい、
作れちゃうんですねこれだけのプロンプトで、
たったこれだけでね。
ちょっと全く同じタイトルでチャット GPT に投げてみましょうか。
ニュースで取り上げたマイクロソフトの新しいアプリですよね。画像生成してくれる。
はい、
はいはい。あれやったらどうなるんでしょうね。
中身一緒ですから、ね、でもね。
うん、あ、そっか。うん、一緒ですね。
あ、まあ、プロンプトの調整はしてるかもしれないですけどね。マイクロソフトが。
写真っぽい画像が出てきましたね。
お、はい、リアルになったんですね、これを。これか。にこやかに笑ってるじゃないですか。
全然こんな顔ちゃうんやけど。
さすがに。
なんか YouTuber、YouTuber ですみたいな感じやな、これ。
はいはい。ねえ。あ、でも、なんか雰囲気出てるって言ったらおかしいですけど。
そうですね。こんな感じ、YouTuber みたいな感じないですよ、私。
多分、あとは山村さんの X のアイコンの写真とか、あるいはまあ本物の顔写真でもいいですけど、それを参考資料で食わせれば、またちょっと雰囲気変わるかなと。うんうん、
グラビティーノさんからは、三つのりさとみさんからは、セコイアチョコレートはこれかということで、ジャミーさんって方が、フルタ製菓セコイアチョコレートミルクっていう写真のね、ドールに持たせた写真を起こされてましたが、これですね、セコイアチョコレートミルク。と、風の予備さんからは、アップルウォッチを会社に置きっぱなしだ。もう遅いので、明日取りに行くか。iPhone を探すアプリで一応場所確認しておこう。電池切れたら場所わかんないし、と。あ、これ前の私の AirPods Pro の時と一緒ですよ。忘れて電池が切れる前に場所を確認しとかなあかんいうであれですね。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの痛かった思い出。 iPhone 発売前日から行列に並んでテレビ取材が来た時に思い切りピースサインしてたとか、アップルウォッチを買ってしばらくは家族とか会社の人にやたらと見せて回ったとかのお話をお待ちしております。次回の配信は7月2日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。応募は